こんにちは。クリニックは CMO です。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、本日は何についてお話しましょうか。
友人がですね、扁桃炎になった時に溶連菌って言われたって聞いてちょっと伺いに来ました。
そうですね。扁桃炎という概念と溶連菌という概念があるので、まず一個一個整理していきましょうか。扁桃炎ってまず何なのかって話ですね。これは扁桃に炎症が起きている。これを扁桃炎というわけですね。じゃあ扁桃は何なのかっていうと、扁桃組織っていうのがあるんですよ。口の中のね、こういうね、体の外側に向かって開いてる箇所っていうのは、病原体とか異物が入ってくる、当然侵入門戸になるわけですよね。当然生物の体っていうのはそれに対する防御機構っていうのを用意していて、この扁桃っていう、リンパ組織ですね、これがこの口の周り、口のね、喉の奥の方とかにこうやって囲っていて、病原体とか入ってきたらそこに引きずり込んでここで潰すぞっていう関所みたいな感じでね、構えてるわけなんですよ。で、一番有名なのが口外扁桃って言って、病院に行った時にお医者さんにね、口あーって言ってくださいって言われた時に、この両サイドですね、これが本当にボーンって腫れてっていう時があったりします。俗にこの扁桃炎って言ってる時っていうのは、この口外扁桃が強い炎症を起こしている時に扁桃炎というふうに言うわけなんですよね。で、溶連菌という話が出ました。この扁桃炎っていうのは扁桃に炎症が起きてるっていう話の、あくまで形態学的な話なので、いろんな要因があるわけですよ。それはウイルスが入られてすごく炎症を起こすこともあるし、ばい菌ですね、細菌類が感染して起こすこともあるわけなんですよね。で、どんな場合でもその扁桃っていうのはすごく腫れたりすることがあるんですが、その中で、これを引き起こす病原体としてまず細菌類、その細菌の中にもいろんなものがあるわけなんですけども、その代表格としてこの溶連菌があるというふうに頭を整理しておくといいですね。
ありがとうございます。この溶連菌ってどんな病原体なんですか？
そうですね、患者さんとかでもね、私溶連菌でしょうかみたいな感じで結構ね、知った感じでね、聞いてくる方とかもいたりするんですけど、本当に厳密にはね、分かってる方は少ないかなと思いますね。これ正式名称なんですけど、溶血性連鎖球菌っていうのがね、名前になってます。で、それを略語で取って溶連菌っていうふうに言うんですよね。で、これね、その細菌の性質から名前がついてるんですね。まず連鎖球菌っていう名前なんですね。連鎖という名前の通り、このね、細菌類っていうのはね、この顕微鏡とかで観察をすると、この玉っころ、菌体がですね、こうやってね、つながるんですよ。1個でピョピョピョって単独で存在してるんじゃなくて、このブドウの房みたいにですね、こうつながっていく、こういう形態で見れるんです。だからこう連鎖してるねっていう感じで、連鎖球菌っていう、その見た目から名前がついたんですね。で、溶血性っていうのはどういう意味かっていうと、これはね、細菌とかをね、その人類の長い歴史の中で細菌学とかっての発達してきてるわけなんですけど、いろいろ観察研究するぞっていう時にね、培地というものを使います。中学生の実験の時とかにですね、この寒天培地みたいな感じでこうシャーレみたいなところにね、やって、そこに生やしたりするわけなんですよ。で、その培地っていうのは、いろいろばい菌とかが増えられるような栄養素とかをちょっと入れとくわけですよね。その時に、血液をちょっと混ぜとくっていうね、培地があるんですよ。血液培地って言って、人間の血液じゃなくて牛とかそういう血液を使ったりするんですけど、こういうね、血液を含んでいる培地にそのね、溶連菌っていうのをこう生やしたと、そこで培養を育ててあげるとですね、このね、溶連菌が出す、ある種の毒素ですよね、そいつが周りにこう分泌されることによって溶血が起きるんですよ。だから周りにこう赤血球とかが存在してるっていうのが血液の状態なんですけど、この血液がパンパンパンパンって壊れて、この観察するとホワンってこの菌がいる周りのところですね、厳密には菌そのものはね、肉眼では見えないので、菌が集まっている、コロニーというね、集まりのまずスポットがあって、その周りにこの溶血のね、血が溶けちゃってるっていう所見が見られるんですよ。で、この細菌っていうのはこう血を溶かす作用があるんだっていうことをね、大昔の人が気づいて、その特徴を持ってですね、溶血性の連鎖球菌というふうに名前を付けたということなんですね。で、もちろんいろいろね、診断、分類学とかっていうのも発達してきて、この溶連菌、溶血性連鎖球菌の中にもですね、他にもまたいろいろな群があるんですよ。 A 群、 B 群とかってあったり するんですけど、まあ、いずれもね人に対して病原性を起こすんですが、 A 群っていうのがまあ一番メインで重要です。まあ、いわゆる俗にこの溶連菌になっちゃってとかって言ってる時はこの A 群のことを指していることが多いですね。で先ほど言ったその扁桃炎っていうのは代表的なね病像ですけれども、それ以外にもまあいろいろと、ね、重たい病気っていうのを、ね、起こしてくるんですね。
ありがとうございます。この溶連菌って他にどんな病気を起こすんですか？
そうですね、扁桃炎以外の病気ということになるわけなんですけど、まあ、まず軽いところからいきましょうか。伝染性脳下腫、ね、これもね結構まあ割と、よくある病気で、まあなんかお子さんとかがねなんかちょっとちっちゃい傷とかからなんかバイ菌が入り込んじゃって、でそこだけでねなんか可能してるだけだったら良かったのが、まあちょっと血流に乗ってですね、その細菌バイ菌が感染が広がっていって、飛び火ですね、俗に言うね、ポンポンポンってなんかこう汚い海っぽい湿疹が広がっていっちゃって、どうしましょうかって言って小児科とかに来る、これがね伝染性脳下腫って言って、まあ皮膚、簡単に言うと皮膚にバイ菌が入り込んでそれが感染が広がっていってるよっていう湿疹ということになるんですけど、まあ、これはもちろんねこのどういう菌が起こすのかっていうね、菌となった菌がいるわけなんですけど、代表としてこの溶連菌、だからこういう気道の感染症だけじゃなくて皮膚の感染症も起こしうるよってことなんですね。でここからちょっと重たい話になってくるんですけど、例えばですね、壊死性筋膜炎っていう病態があるんです。これも名前からしてやばいですよね。皮膚の表面だけに入り込んで、まあ、表皮のところに感染性を起こしてるだけだったらそういう脳下腫みたいなね大したことない、まあ、普通に治療すれば治るっていう病気なんですけど、この、ね、筋膜って言ってこの筋肉をね、全身の筋肉ってこう膜で覆われてるんですけど、ここにですね、この細菌が入り込んでしまって、でこれがこの筋膜に沿ってどんどんどんどんね浸透していくっていうね、まあ、もちろんその病原体のコンディションだったりとか、その受け手側のコンディションだったりとか、いろいろなものが重なってなっちゃう人はなっちゃうっていう話なんですけど、これめちゃくちゃ危ない病気で、一回入り込むと1時間あたり数センチとかっていうレベルでどんどんこの浸透するって言われてるんですよ。だからみるみる容体が悪くなっていって、全身に広がっていきますから、もう著しく熱が出るし、まあ、組織破壊も著しいっていうことで、最終的にこう多臓器不全みたいな感じで亡くなってしまう、まあ、これね人食いバクテリアっていう名前でなんかテレビの特集とかで、ああ怖いみたいな感じでね言われたりすることもある、まあ、その人食いバクテリアっていうのはこの溶連菌によるですね壊死性筋膜炎の病態のことを言って、この溶連菌のことをこの人食いバクテリアというふうに言ってるってことなんですね。あとは毒素性ショック症候群って言って、まあ、さっきね血を溶かす毒素っていうのをね出すって言いましたけども、まあ、この溶連菌っていうのはそれ以外にもいろんなね毒素っていうのを出すんですよ。でまあその菌自体が、まあ、いろんな組織に感染してというだけではなく、その菌が放出する毒素ですね、これによって血圧がドーンって下がっちゃったりとか、まあ、その呼吸器循環器系こういったものの、ね、生命維持が働かなくなっちゃう、もうなんか飛び道具的にやっつけてくるっていうことですよね。そういった病態があったりしますね。まあ、この毒素性ショック症候群っていうのはこの溶連菌とはまた別のね黄色ブドウ球菌で、これもすごい有名な菌がいるんですけど、まあ、こいつで起きることが有名なんですが、この溶連菌でも起こすことがあるということですね。でちょっとね、まあ頻度は落ちてくる病気になりますけど、リウマチ熱とか症候熱とか子宮体腎炎、こういったところもこのね溶連菌によって起きるんですね。まあ、いずれも簡単な解説にとどめますけど、リウマチ熱っていうのはもうその名の通りなんかリウマチみたいな病気なるんですよ。でもこれはいわゆる本当のリウマチじゃないんですね。本当のリウマチっていうのは、まあ、病原体に入られたわけじゃなくて、自分自身の免疫系が暴走して自分の関節の膜とかを攻撃してしまって、関節が腫れて痛い、熱が出るとかっていうのがリウマチの病気なんですね。でこの溶連菌によるリウマチ熱っていうのは、まあ、最近ではもうめったにあまり見ないんですけどね、そのやっぱり、この溶連菌の感染症、それから、まあ、それに対して人間が、まあ、その免疫反応で抗体とかをやっぱり作ったりしますよね。こういう免疫複合体っていうものがこうできたりするんですけど、こいつがですね、まあ、なんか全身のこの臓器とかに沈着しちゃったりすると、もっとそこで強い免疫反応がドライブがかかっちゃって、なんか関節痛であったりとかね、そういうなんかあたかもリウマチみたいな症状が出るんですよ。だから最初はあんまりなんか人間区別つけられなくて、 リウマチ熱って名前がついたんですけど、いろいろ調べてったら、まあ、いわゆるその自己免疫疾患としてのリウマチとは別の、この溶連菌によるリウマチみたいな病気っていうのが、ちょっと別なんだねということが分かったっていうね、歴史的な経緯があるんですけど、こういうめんどくさい病気を引き起こすことがある。で、あとは症候熱っていうのは、まあ、これはね、お子さんとかで多いんですけど、この溶連菌に感染を受けたときに、扁桃炎とかみたいな局所の感染にとどまらずに、本当にもう全身に起きる。で、まあ、その症候というね、名の通りなんですけど、もう全身が結構ね、真っ赤になるようになるんですね。で、なんかやっぱ見た目めちゃくちゃ熱も高く出るし、本人もぐったりするし、全身真っ赤になるので、大丈夫でしょうかってなるんですけども、まあ溶連菌の1個の感染症、全身性の感染症の方、まあ一石膜炎に比べたらね、まだ全然安全なレベルですけど、ちゃんとやっぱり抗生物質使えば治せるレベル。ただやっぱり抗生物質がなかった時代ね、この江戸時代とかに症候熱になってたらかなりの角度で亡くなってたっていう感じですよね。で、宿体腎炎はね、リウマチ熱とやっぱり似てます。こういう免疫複合体、というね、ものが、その腎臓とかに目詰まりを起こしてしまって、腎臓の機能が一時的に衰えてしまうと。だから最初なんかそう、ひどい風邪みたいなのをひいたなと思ったら、なんかもう、顔とか足がムクムクパンパンに腫れ上がってしまって、なんじゃこれって言って、病院に行ったら腎臓の機能が落ちてますと。で、それは、そもそも、最初にね、こういった、感染症が起きた。結果として、で、なんか合併症としてこういったことが起きている。まあ、この急性子宮体腎炎はね、ちゃんとサポートしてあげれば、ちゃんとその感染症がね、治れば戻ることなんで、まあ、十分な指示をしてあげれば、これも治癒に至る病気ですけど、やっぱりこうなっちゃうと、やっぱり一旦入院とかはね、必要になったりするので、ちょっとした風邪っていうレベルでは終わらないっていう意味では少し大ごとになるかな。まあ、こういった感じでですね、溶連菌っていうのは、まあ、ただの気道感染症だけじゃなくて、場合によってはですね、ちょっと重症度の高い、面倒なね、重たい病気をこう引き起こすことがあるというのがポイントですね。
ありがとうございます。ちなみに診断とか治療はどういうふうに行うんですか？
そうですね、まあ、一般的にはね、まあ、今怖い病気の話をいっぱいしましたけれども、これは、まあ、どっちかといえば稀な例であって、基本的にはもう喉腫れちゃってとかっていう感じで患者さんは来ますよね。で、これを、まあ、溶連菌かどうかっていうのを判定するときっていうのは、一応ね、迅速キット、まあ、抗原検査ですね、まあ、この喉を開けてもらってこう拭って、で、まあ、コロナの抗原検査とかと同じで、まあ、反応させてやるとバンドが出て、ああ溶連菌だったねっていうのがね、比較的簡便に分かるキットがあるので、まあ、これを、まあ、簡便には活用しますね。さっき言ったこう全身性の本当に具合が悪いみたいな時っていうのは、別に溶連菌に限らず、そもそも病原体は何なのかっていうことを必ず調べますので、血液検査の中から培養検査とか、場合によって痰とかそういったものから出して、まあ、その先ほどのね、培地みたいなもので育てる。そうすると、あ、溶連菌が生えてきたとか、まあ、別の菌が生えてきたとか、場合によっては、ね、大腸菌が生えてきたとか、そういったことが分かったりするので、まあ、そういったもので検出をしますね。で、治療はもうこれはね、溶連菌自体はまあ、本当に代表的なスタンダードな細菌類、バイ菌、バクテリアということになりますので、まあ、普通の抗生物質、抗菌薬で大丈夫ですね。だから、まあ、先ほど の症候熱とかもそうなんですけど、溶連菌自体はこの抗生物質、抗菌薬がなかった時代というのは割と恐ろしい病気で、やっぱそれなりにね、体力ない人がかかってしまうと、風邪レベルでは済まずにですね、命を落とすってこともあった病気なんですけど、今ってもうね、抗生物質なんてもう結構なんか簡単に出されちゃうじゃないですか。出しすぎな例もあるぐらいで問題だっていうか、ね、ぐらいなんですけど、やっぱ結構高熱が出てる、喉腫れてるっていうと、まあ、じゃあ抗生物質出しとこうかっていう感じで、お医者さんも結構簡単に出すので、逆に言うと早い段階でかなりこれ叩かれるようになったので、さっき言ったリウマチ熱とかみたいなね、まあ、ちょっとめんどくさい病気っていうのは昔に比べれば圧倒的に少なくなった。やっぱり治せてない、ね、なんかそういう治療法がないっていう時に、このこじれてこじれてこじれてっていう先に、そういうね、重症度の高い病気とかっていうのがやっぱ出てきたりすることが多いですから、まあ、そういう意味では抗生物質が使えれば十分かなというところなんですが、なぜ、わざわざ溶連菌かどうかを調べるかっていうと、ちょっとね、この溶連菌っていうのはやっぱしつこいからなんですね。さっき言った、まあ、この重症度の高い病気とかっていうのがあったりするので、 まあ、普通のね、まあ、ちょっと喉腫れてるぐらいだったら例えば5日分だけ抗生物質出しますとかっていうことが多いんですけれど、それで叩ききれなくて微妙に病原体が残ってしまって追ってこういうね面倒くさい病気とかになってしまうってことがあるので、もしその溶連菌っていうことが確認されたら同じような抗菌薬を使うんですけれど、やっぱ期間を長くする、まあ一応治療ガイドライン的にはね10日間くらい、最低10日間くらいを目安にしてくださいっていうふうに言われてるので、まあそれをね判別するために、どうせ抗生物質を使うんだからわざわざ溶連菌なんて調べる必要ないじゃんっていうわけじゃなくて、調べることによってじゃあちょっと長めにしつこくこちらも抗生物質を使いましょうっていうことが判断できるということになるわけですね。でもちろん運悪くですねさっき言ったような重症な病気になってしまった場合にはですね、まあ場合によっては入院しつつですねいろいろサポートする療法ですね、まあ、もちろん抗菌薬はもう一度併用し直して、菌をやっつけつつですね、狂ってしまった病態っていうのを是正するような支持療法とか炎症を抑える療法っていうのを組み合わせていく、まあ、そういった形になりますね。
ありがとうございます。
はい、じゃあありがとうございました。